プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて第91回都市対抗野球大会二次予選北関東大会予選をですね、日本製鉄鹿島硬式野球部は北関東第二代表として突破をしております。11月22日日曜日から開催予定、東京ドームでの本大会への切符を勝ち取っております。今現在ですね、日本製鉄鹿島硬式野球部講演会のホームページに北関東予選10月1日太田市スバルとの対戦、10月3日第一代表決定戦日立市日立製作所との対戦、そして10月4日日曜日の第二代表決定戦太田市スバルとの対戦が動画として講演会のホームページで見られるようになっております。ぜひ皆様こちらもチェックをよろしくお願いいたします。そして東京ドーム本大会の組み合わせ抽選会は10月24日土曜日予定だということでございます。それでは本日は西村選手、そして佐藤隆一郎選手のインタビューをお届けいたしましょう。どうぞ。
それでは本日は西村選手、そして佐藤隆一郎選手をお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。よし、
北関東大会お疲れ様でした。西村さん、
ありがとうございました。ご声援ありがとうございました。
なんか振り返っていかがですか、隆一郎さん。
はい、やっぱ毎年毎年思うんですけど、やっぱこう一筋縄ではいかない感じで、心臓が何かあっても足りません。風邪でよかったです。
本当に心臓何かあっても足んないですね。
本当にいつも応援していただいている方はもうすごい緊張してハラハラされてると思うんですけど、来年こそはすんなり勝ちたいと思います。
あのハラハラしてる状況ってベンチもハラハラしてるんですか？
もうずっとドキドキしてます。もうハラハラ、もうずっと手両手握って祈ってます。ずっとしかできない
とか言って打ってますからね、石村さん。
いやー、バット当たってくれてよかったっすね、本当。それだけっす。
逆転のホーム踏んじゃいましたね。踏んじゃったっていう言い方あれですね。逆転のホーム踏みました。
いや、あれ実はサード回っ、冒頭掘ってサード回ってる時ぐらいに、これヘッドスライディングした方がいいんかなってずっと考えてたんですけど、でも、なんかヘッドスライディングしてるとこ YouTube でブサイクに映ったら嫌やなと思ったんで、普通に駆け抜けました。
いや、でも、1点大きかったですよ。
いや、良かったです。飯田が頑張ってたんで、すごい。なんか どないかしても飯田に勝ちつけてあげたかったし、早く楽にしたかったんで、良かったです。
隆一郎さんもあの場面、ドキドキしたんじゃないですか。相手のエラーとはいえ。
そうですね、やっぱその打席までちょっとヒットが出てなくて、焦ってた分はあったんですけど、せっかく同期の西村と林がつないでくれたんで、しっかり、何でしょう、後悔のない打席にしたいっていう風に思って打席に入りました。
その、スバル戦の話になっちゃいますけども、裏の守備ノーアウト満塁になった時は正直ちょっとごめんなさいダメだと思いました。
そうですね、自分もこのノーアウト満塁の場面を冷静にこう見て、あと5分前に時代戻んないかなと思ってタイムマシーンかどっかないかなと思って探しちゃったんですけど、なんとか飯田が抑えてくれて、守備もやっぱしっかり守れてよかったと思います。
あれ最後ボール取って送ったのは
池間ですね。
池間さんですね、
新人の。
あの場面もちょっとハラハラしましたけど、
池間自身ではあえてファンブルすることによってハラハラドキドキ感を演出したって言ってました。
わざとね。
西村さん、どうでした、裏のあの守備の場面は。
いやー、ほんと守ってる人はどないかしようとできるんですけど、ベンチマジでただ声出して祈るしかできなかったんで、でももうとにかくドーム行きたいっていう思いだけで、飯田頼む、抑えてくれ、頼む頼むしか言ってなかったですね、多分ベンチで。
でも飯田さんも抑えちゃうからすごいですよね。
そうっすよね、だから彼が本当にこの北関東、彼だけじゃないですけど、あの試合に関してはもう本当に彼がね、あんな一球一球おたけび上げて頑張ってくれたおかげで勝てたなと思います。
いつもあんな感じなんですか、飯田さんは。なんか初めて一球一球本当におたけびが上がって、うん、上の放送席まで聞こえてくるぐらいだったんですけど、いつもあんな感じなんですか。
いや、普段はあんな感じじゃないです。でもなんていうんですかね、熱いハートを持ってる子なんで、であの試合でなおさらやっぱ予選なんで気合入ってて 多分無意識にそうなったんだと思いますけど、あれはやっぱベンチなり守ってる方もやっぱああいう姿見てたらどないかしたろって思うんで、やっぱこう燃えましたね。
じゃあ西村さんから飯田さんに一言。
怪我すんなよって言いたいです。もうめっちゃ投げたんで2試合でとにかく怪我せんといてくれってずっと言ってます大手から。
これ守ってる方はどうだったんですか、どう見てたんですか飯田さんを。
西村も言ってたように雄たけび上げて、ワンアウトワンアウト、はい、27分の1ではなくて1分の1でアウト取っていくっていうこの気迫が感じられまして、まあ、周囲もすごい絶対アウトにするんだって思って、集中して守ってました。
これ一緒に守っててなんか飯田さんに声かけとかしてたんですか。
そうですね、グッとこらえて何も言わずに目線で頑張れよと言ってました。
目力だけで。
はい、そうです。
結果的に北関東予選第2代表で本大会に出場ってなりました。この北関東予選全体振り返って西村さんいかがですか。
そうです、やっぱり打線なかなか振るわなかったですけど、まあ、最後の最後やっぱりなんだかんだで言ってああいう野球でずっと5年間出てきたんで、やっぱり終わってみて思うのはやっぱり、まあ、鹿島らしいというか普段やってる鹿島の練習だったりそういう雰囲気が場面で出て勝てたっていうのはすごい良、はい、かったですね。
ここ5年で心臓5個ぐらい潰れてるような気がします、
うん、もう練習から結構エグいんで僕も5個どころじゃないですね、潰れてる心臓の数は。
藤井さんどうですか、はい、本大会振り返って。
そのピッチャーは野間さんの完封から始まってピッチャー陣にすごい助けられてたんで、野手陣は、本戦ではしっかりピッチャーのことを助けられるようにしっかり調整して、まあ、調整というかまたもう一段練習量を増やしてレベルアップして臨んでいきたいなと思います。いや、
まあ、監督がキャプテンの代、林の代が頑張ってくれないとっていう話が、まあ、試合前大会前あったみたいなんですけども、その代が頑張りました。龍一郎さん、
はい、そうですね、自分的には課題が残って悔しい、予選だったんですけれども、最後にこう西村と林がつないでチャンスで回してくれて、そこで、まあ、1点取れたっていうのが自分の中で一番良かったと思います。
西村さんも代打で出てちゃんと結果残しました。
いや本当5年間野球に関しては何もしてなかったんで、5年分1打席に凝縮されたようなヒットでしたね。すごい嬉しいです。
いやもうみんな嬉しいですよ。
いやもうそうやって皆さんの嬉しいのために僕も頑張ってるんで、その嬉しいという声が聞けてなお嬉しいです。
また次のハードル上がっちゃいますけどね。
いやもうハードルはマジで低くしておいてください。下手くそなんで僕。
さあ今10月の中旬に入りました。本大会が11月下旬からになります。あと1ヶ月ぐらいあるんですけども、西村さんどんな準備していきたいですか。
まあ、個人としてはやっぱりもっともっとレベルアップして、まあ、ドームでもしっかりいいところで打てるように、まあ、自分自身頑張っていきたいなと思いますし、まあ、チームとしても、まあ、やっぱりドームで一つでも上に、まあ、優勝を目指して頑張ってるんで、まあ、その目標に到達できるようにしっかりここからまた気引き締めてやっていかなあかんなっていうふうに思ってます。
ドームでもお願いします。
もうチャンスいただければ監督に皆さん言っといてください、西村出せって。
やまり伝えておきます。ゆうちろうさん、はい、どうですか、どんな準備していきたいですか。
スバルさんから3人補強来るということなので、しっかりまだ自分としてはレギュラーとして立ち位置が確立できていないので、オープン戦からしっかりアピールして、でまたさらにレベルアップしてドームでしっかりスタメンで出れるような準備をしていきたいと思います。
ありがとうございます。最後に西村さん、代表で応援してくださった皆様に向けてメッセージをお願いします。
はい、いつも応援ありがとうございます。皆様の応援のおかげで今年も5年連続でドーム出場することができました。またドームに向けて、チーム一丸となって必死になって取り組んでまいります。ドームでも、引き続きご支援ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。本日は西村選手そして佐藤隆一郎選手お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。